くださる箇所は2箇所あります。はじめはイザヤ書45章2節3節、旧約の1100ページです。イザヤ書45章2節3節を拝読します。私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。それからもう一つは黙示録5章の11節から14節、新約の443ページです。黙示録5章の11節から14節を拝読します。また私は見た。私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。ではよろしくお願いします。
前にドイツから一人の、アイデングの姉妹会のルーツ姉妹いまして、今現在アイデングの老人ホームに入っています。88歳ぐらいでしょうか。けども、彼女のことはちょっと真似できない。必ず毎日いろいろな人に会って、イエス様のことを紹介した姉妹なんです。いろいろな、アイディアもあったんです。ある時彼女はね、一文書 だけ書いて、今日会う人々にみんなにあげます。彼女はどういう文書を書いたかな、書いたかと言いますと、明日のために勇気を欲しいの、ね、明日のために希望欲しいの。みんな驚いて、もちろん欲しい。断った人は一人もいない。それもきっかけになっていろいろな人々と、話すことができ、主のところに導くことができたのです。この間土日曜日ちょっと新潟行きまして、結局新潟の人々こそがやっぱり勇気希望必要なのではないでしょうか。けども本当の意味での希望を与えられるのは言うまでもなく、イエス様しかない。新潟で今いろいろな人と会ったり話し合ったりしたんですけど、ぜひ祈ってもらいたい方2、3人います。岩沢恵子さんなんです。新潟で一生懸命主に使いようと思っている佐藤真理子姉妹の知り合いの人です。それから宝田夏おばあちゃんです。75歳、塩原幸子姉妹のお母様なんです。それから、大井ひとえ、52歳です。離婚しています。娘さんたち3人います。めぐみ19歳、みのり21歳、りおこ24歳です。それから斉藤紀子さんなんです。また若くて30歳ですけども、今までずっと札幌に住んでいまして、札幌で親しくなった中山梨沙姉妹の知り合いなんです。ですが、中山梨沙姉妹、そのために、彼女を誘うために、札幌から飛んできたんです。 最後のルゴさん。それからタコ、キイチ、56歳。この紹介の岩原啓一兄弟の同級生なんです。それから、上田マリエ、中国歳の子なんですけども、清原幸子姉妹の妹の娘なんです。それから、石田澄子、75歳なんですけど、横浜の栄三重姉妹のお父さんのお姉さんなんです。まあ、祈ると主は必ず働いてくださります。結局私たちはどうしてイエス様を知るになったか、はっきりわからない。けども、何のためかはっきり言えます。すなわち、イエス様を紹介するためです。あなた方は地の果てまで私の証人となる、とイエス様は言われました。証人になりなさいよりも、これはまあ一つの約束よりもまあ事実です。あなた方はなる。主とつながっている人は必ず用いられるようになります。私たちは主がもっと大いなることをなされたいと願っておられるというウィシュの、まあ、幻を持つ必要があるなのではないでしょうか。もしも私たちが今までの状態に満足していると、イエス様は悲しくなるでしょう。まあ、1億3000万人の日本人がイエス様のために福音を聞くということが我々の切なる願い、また祈りであるべきなのではないでしょうか。今、与一兄弟の読みましたイサヤ書の中で、やっぱり素晴らしい約束が確証されています。結局、自分の家族でさえも、親戚や知り合いの人々でさえも、導かれないのに、どうしようか。もちろん自分でできないならば決まってる。けども、ここで主は約束してられますね。イサヤ書45章。私は、あなたの前に進んで、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕く、鉄の貫抜きをひし折る。私は秘められている財宝と、密かなところの隠された宝をあなたに与える。まあ、私は与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためである。結局主は支配者です。王の王です。何でもできるお方であると考えると、やっぱり勇気が出ます。福音書の中である、まあ、かわいそうな病人について書いてあります。まあ、38年の長い間からは、まあ、ペテスタの湖のほとりで病を患っていました。そして、まあ、彼はイエス様に言いました。私を助けてくる人は一人もいない。全く一人ぼっちです。私のこと配慮をして心配する人はいない。誰一人いない。まあ、すでに3000年前に詩編の作者は確証したのです。142編の4節。誰一人私の魂を配慮してくれない。まあ、私の魂に気を配る者もいません。これこそが多くの人々の叫びなのではないでしょうか。人間は人間の一人ぼっちにさせてしまう。人間は自分のことばっかりを考えます。私は弟の番人なのでしょうかという懐疑のような態度を取るのは、まあ、今日当たり前のことになってしまっているのではないでしょうか。 まあ、信ずる者にとって最も大切なことは、一人一人が強い責任感を持って、まあ、イエス様のことを紹介することです。まあ、二つの問題について考えるのは大切かもしれない。まあ、あるよる時代のすべての信ずる者が、おそらく同じ答えを出すなのではないでしょうか。一つの問いは、あなたの人生の最も大切な経験は何でしょうかね。答えは、イエス様との出会い以外も何者でもない。二番目の問いは、人間に与えられうる最も大切な助けは何でしょうか。答えは、また再び同じように、イエス様を知ることができるように、人間の発することです。結局、イエス様を紹介するためこそが我々に与えられている、まあ、使命であり、また特権です。いかにしてイエス様のために魂を獲得することができるなのでしょうか。まあ、これは我々のテーマです。イエス様はペテロにだけではなく、信ずる者みんなに言います。すなわち私についていきなさい。人間の徳を利用しにしてあげよう。今まで、まあ、いろいろな種類の人間について一緒に考えました。例えば、無関心で、冷淡な人々をいかに取り扱うべきなのでしょうか。あるいは、疑っている人々をいかに取り扱ったらいいなのでしょうか。それから、間違った望みを抱いている人々をいかに取り扱うべきなのでしょうか。それから、まあ、私たちはいかにして道の障害に直面している人々を取り扱ったらいいなのでしょうか。今までいろいろな、まあ、ことについて考えた。ある人は、私は非常に大きな罪人であり、救われるのは難しいでしょう。不可能などではないでしょう。別の人は、まあ、私はもう失われています。希望がない。別の人は、私は人殺しです。またある人は、私は救われる前に、イエス様のところに行く前に、自分の帰りをしなくちゃいけないなのではないでしょうか。あるいは、私は悪い道を捨てるには、あんまりにもしっかりと戒められている。また、私はもうすでにそれを試みたけど、また脱落した。私はあんまりにも多くのものを捨てなくちゃならない。私は私の友達をなくする云々という人がいます。また別の種類があります。私はあざけられるのを恐れます。けど、永遠に失われるより、あざけられる方がましなのではないでしょうか。あざけるよ恐れることは、主イエス様を恥ずかしく思うことを意味します。まあ、次のような箇所をその人に、示してあげなさい。箴言の29章、1007ページになりますが、箴言の29章の25節、人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は守られる。大切な言葉です。また、マルコでの8章、39節の、マルコでの8章の38節です。75ページですが、このような堪忍と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、